最初に謝らなくちゃいけないことがあります。石塚先生にもう去年礼拝が終わりだって言った時に言ったので写真を写してくれたのにまた出てすみません私は神様から見つめている間は一生懸命献身しようと考えております。今日第一礼拝でも言いましたけれども今の中学生は荒れてるんですね。私ある統計を持ってきましたけれども世界の中学生を対象として調査がありましてあなたは先生を尊敬しますかという質問に対してアメリカは 82%、 中国は 80%、 EU は 83%、 韓国は 85% が尊敬していると答えるんです。じゃあ日本は何パーセントがお若いになりますか。 21%。 今の中学生は学校の先生を信頼していないんですね。世界の高学年を対象とした調査、自分はダメな人間だと思う、アメリカ 22%、 中国 13%、 韓国 46%、 日本 66%。 実に10人のうち7人の人が自分はダメな人間だと思ってるって言うんです。寂しいですね。だから私はね、経済的に大変かもしれませんけれども、ぜひ子供さんは学院に送っていただきたいと思うんです。子供の時に神様を信じるってことはとっても大事なことじゃないでしょうか。私は信仰して50年になりますけれども、牧師になってよかったと思うことはありましたけれども、牧師になってまずかったと思ったことは一回もありませんよ。牧師は、人のために何か役に立つことはありますけれども、牧師が傷つけることはありませんからね。マーチン・ルーサー・キングという黒人運動って言いますか、黒人解放運動をした方がこう言ってるんですね。人のために何かをすることで誰もが素晴らしい人になれます。大学を出ていなくても正しい文法で話すことができなくても人のために何かをすることができます。ただ優しい気持ちがあればそれでいいのです。愛の心があればいいのです。私とってもこの言葉好きなんですね。愛の気持ちがあれば神様は喜んで受け入れてくださるっていうことですね。私は今愛の定期便っていうのをやってます。2週間に一遍ですね。私が以前に勃開した方のちょっと体に障害のある方ですけれども、毎週2週間に一遍電話がかかってきます。そして、いろいろお話をするのです。信仰のことや、悩みのことや、いろんな問題を話します。そして、その方はですね、今度はまたいつ電話しますって言ってくださるんですね。だから私は、愛の定期便って言って、その方と親しく交わりをしておりますけれども、私たちはですね、牧師の仕事をしているといろんな方にお会いする特権が与えられているということですね。今日は最初の弟子アンデレっていう題でご一緒に考えました。どんなに大きな川であってもその源はどこからか流れる小さな泉である。イエス・キリストの最初の弟子となった二人は素朴で目立たない漁師であった。そしてこの二人はアンデレとヨハネであった。これは、各時代の希望の一巻の156ページから引用した文章です。ですから、どんな小さな河原であっても、神様は私たちを導いてくださる。ですから、アンデレとヨハネの出会いというのは、今考えてみるととっても大きな出会いじゃないでしょうか。アンデレっていうのは、どういう意味があるかって言いますと、男性的とか、男らしいって意味があります。ですから生まれた時に私は多分男性的で男らしい人間になってほしいと思ってつけたんじゃないんでしょうか。私も子供が2人おりますけれども中身は言いませんよ。つけた時にやっぱりそれなりの理由がありました。そして子供たちもそれでまあ自己満足かもしれませんけど満足してくれてると思ってるんですね。思ってなかったらまあ許してほしいんですけれども子供はそれなりに成長していてですね、私が本当に自慢できる一つのことがあるんです。 もう時期的に言ってもうこれ以上礼拝することはないでしょうから、今日は言いたいことを言わせてください。私はですね、今までうちの子供が上の子も下の子も私に反抗したことはありませんよ。私が今こんなに年を取って今でもですね、何でも喜んで言うことを聞いてくれます。そして最近は前に比べてちょっと寂しいなと思うのは、なんとなくこういたわりを感じるんですね。前なかったんだけど最近こういたわりを感じる。まあそれだけ年を取ったんでしょうけれども、いわゆる反抗期なしに育ったということは私はとっても嬉しく思っています。脱線しましたけれども元に戻ります。四福音書に13回アンデルの名前が出てきますけれども、そのうちの6回は単にペテロの兄弟として出てくる控えめな謙遜な人物であったとウィリアム・バークレイという人は言ってます。一見その名は男らしく見えないかもしれませんけど、違った意味で強い人だったんですね。その理由は後から説明します。アンデレがキリストの最初の弟子であるにもかかわらず、いつもペテロの陰に隠れて控えめであった。マタイの10章に12人が選ばれたところが書いてますので、そこをご覧いただきたいと思うんですが、12弟子の中にアンデレは名前呼ばれてますけれども、ヤイルの娘が復活したとき、あるいは変貌の山といってモーセとエリアがイエス様と親しく話をした場合、その場面でもアンデレはいないんですね。呼ばれてないんです。ところがね、彼は全然何の恨みもなく謙遜であった。人間っていうのはプライドがありますよね。ある方が言いましたけれども、人間がプライドをなくしてしまったら人間じゃないって言った人がおります。だけどそれは嘘ですね。私はプライドがなくても生きていると思いますよ。今私は自分が偉くならなきゃいけないなんて思ったことないし、牧師で偉くなることはありませんけれども、だけど私はね、イエス様を信じるならばプライドというのはなくなっていくと思います。そしてもし皆さん方の心に傲慢とか妬みって気持ちがあったとするならば、それは自分の信仰をもう一回考えた方がいいかもしれません。じゃあアンデラの伝道について考えてみたいと思うんですが、まず第一にキリストとの出会いですね。新約聖書のヨハネによる福音書1章の35節と36節、口語訳は136、新教徒訳聖書は164ページ、136と164です。1章の35節36節、その翌日ヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、身を亀の子羊と言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従っていった。私ここで随分思うんですけれども、このバプテスマのヨハネの弟子は冷たいですよね。あの方がメシアだったら黙ってついていったって言うんですから。私だったら、先生イエス様についていっていいでしょうかって答えるべきなんですけど、黙ってついていってみたいですね。続けて読んでいきましょう。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかというと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行ってどこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてペテロの兄弟、イエスの従った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油すがられたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンである、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。これずっと続けて読みましたけれども、これらの記録を読んでいきますとね、アンデラは何て言ったかというと、41節に、私は 私たちはメシア、油すがれたものという意味に出会ったと言ったのはアンデレなんですね。アンデレがペテロを伝道しているわけです。アンデレにとっては信仰はまさに発見であり、その発見には確信が伴っていた。本当にイエス様は信じるに足るお方だという確信を持つことができた。控えめなアンデレがその喜びにからですね、そして感激からペテロに言ったんじゃないでしょうか。それでちょっと皆さん方にお断りしたいんですけれども、すいません、この修法に間違いがありますので、ちょっと瞑想の言葉を見ていただけますか。お読みします。瞑想の言葉、口数の少ない控えめな人の語る真剣な信仰の言葉は他の人の4万元に勝るって書いてますけど、この4万の4は間違いです。1000万元に勝るです。いわゆる1000ほど多くの言葉を語ったとしても、本当に控えめの言葉の方が価値があるっていうんですね。ですから1000万元に1000っていう字に書いていただいてよろしいでしょうか。ペテロを導いたことは、後にペテロがですね、一日に3000人を悔い改めさせた、そういう導くきっかけになったということは、本当に素晴らしいことじゃないでしょうか。子供をイエス様のところに連れてきたときに、イエス様が質問なさるんですね。今度は、ヨハネによる福音書の6章を開いてください。ヨハネによる福音書の6章。新共同訳は174。口語訳は145です。174と145です。6章の5節、よろしいでしょうか。イエスは目を上げ、大勢の群衆が自分たちの方に来るのを見て、フィリポは、この人たちに食べさせるには、どこでパンを買えばよいのだろうか、と言われたが、そう言ったのは、フィリポを試みためであって、ご自分では何をしようとしているのか知っておられたのである。フィリポは、めいめいが少しずつ食べるためにも、200デナリオンのパンまでは足りないですよと答えた。弟子の一人で、シモン・ペテロの兄弟アンデレが、イエスに言った。ここに大麦のパン5つと、魚2匹とを持っている少年がいます。けれども、こんなに大勢の人は何の役にも立たないでしょう。ここにですね、イエス様は多分人気があってお話をたくさん聞いてましたから、朝からずっと話を聞いているわけですね。それでお腹が空くわけですよ。そしてね、空腹のままイエス様がね、今日一日中ここに乗って話を聞いて、一日中ここにいたんだから、彼らはお腹が空いてる。どうしたらいいだろうか。と言ったときにね、ここに書いてますけれども、200デナリオンというのは、1デナリオンというのが1日分の、賃金ですからね、いわゆる、まあ、1万円なら1万円が日当だとすると、それの300倍ですけど、それだけあっても足りないだろうと言われたわけですね。そのときに、イエス様はね、どうしたかというと、パンと魚とをね、分けるわけですね。そしてエレンジ・ホワイトの仲介を読みますとね、魚2匹とそれからパン5つというのは2食分に相当するそうです。ですからイエス様の話を聞こうとして彼はですね、昼昼食と夕食の分を持って行ったんでしょう。ところがね、ピープは200デナリオンのお金があっても足りないと言ったんですけれども、アンデレはそのパンをイエス様のところに持っていくんです。そしたらね、エレン・ジ・ホワイトはこのように書いてますよ。パンをね、一つ割くたびに二つに増え、二つを割ると四つになるというふうにして、どんどんどんどん増えていったって。そしてね、男と女、15,000人の人たちに、そのパンを分け与えて、みんな満腹してどうしたかというと、このぐらいのですね、60センチぐらいの筒でね、深い、1メートルか1メートル半ぐらいあるその中にね、12杯それが残ったって。皆さん考えられますか。 で、私は皆さん方にこれ一つ挑戦したいと思うんですけどね。私たちはイエス様を信じているその理由は何でしょうか。自分がね、イエス様を信じていて、その祈りが聞かれなければ、イエス様を信じる理由がありますか。イエス様が実際に生きておられて、私たちを愛し導いておられることを体験を通して知らなければ、信仰を持っているって言えるでしょうか。ですからね、皆さん、もうこの段に立つことはないかもしれませんけど、私の最後の挑戦として聞いていただきたいんですけどね、ぜひね、自分が一つテーマを決めて祈っていただきたいんです。そして、本当にイエス様が生きておられるならば、その祈りは聞かれるはずです。そしてね、その祈りはね、必ず無駄にはならないはずです。私は何回もそういう経験をしました。そういう話をすると自慢になりますから、何も言いませんけどね、私はね、人間のことでは考えられないっていうような経験何回かしましたよ。そしてね、今まで、もうこの前計算したらですね、51年目に入ってます、牧師生活。今まで一回も後悔したことはありません。この働きについてよかったと思ってます。そしてね、イエス様がいつもそばにおってくださるっていう確信があるんです。ある時私は、一つの問題を抱えていてですね、どうしてもその問題が解決できなくてお祈りしてたんですよ。そしたらね、夜中の2時頃でしたかね、もう大丈夫だ。祈りが聞かれたっていう、そういう感じがしたんです。そして私はその日ね、神様に感謝しますって休んだんですね。そしたらね、実際にその通りになってました。ですから私は、私の神は生きておられるということができるんです。皆さんもぜひ、何か一つのテーマを決めてね、神様が聞いてくださるかどうかを体験していただきたいんです。もう、イエス様が生きておられるならば、信じる価値があるじゃないですか。アンデレは、子供をイエス様のところに連れていく話今しましたけどね、大食いのパン5つと魚2匹では何もできないことが分かっても、アンデレはね、そのパンを持って行ったら、イエス様がどうにかしてくれるっていう信仰があったから持って行ったんです。その信仰ってのはすごいと私は思います。それだけじゃないんですね。ギリシャ人っていうのは違法人。当時ね、ユダヤ人以外はみんな違法人って言ったんですね。今でもね、エルサレムのあれが破壊されましたでしょう。そこの中にね、今でも残ってるのが嘆きの壁っていう、ところだそうですね。そこに行くとね、写真かなんかで見たことありません？こんな帽子、黒い帽子をかぶってる人がこうやってお祈りしてるの見たことありません？それがね、パリサイ人です。何もない格好をしてる人は一般の人ですけどね。帽子をかぶって、こんな丸い帽子がかぶって、今度、テレビで注目見ていただきたいんですけど、帽子、黒い帽子を、こんな丸い帽子をかぶってね、こうやって壁でお祈りしている人がパリサイ人。イエス様はね、なぜパリサイ人を嫌ったかわかりますか？彼はこう祈ったんですよね。私は週に2回断食をし、そしてね、11献金を忠実に納め、あのようなね、税金取り、主税人でないことを感謝しますってお祈りしたんですね。主税人っていうのはね、当時の主税人っていうのは、例えば、アルノ大地区で200万円集めろって言われると、100万円集めて、100万円は自分のポケットに入れるってことが常識になってましたからね、主税人ほど嫌われた者はいないんですね。そしてね、お前インチキしてるじゃないかって言うとね、ローマ政府に訴えるぞと言われるから、彼らはですね、訴えることもできなかった。ですからね、税金取りは、そのようにして、儲けたわけです。ザーカイの話を思い出していただきたいんですけれども、私が不正に取り立てをしているならば、4倍にして返せますっていう言葉を読んだことがありませんか？ですからね、自然にってはそういう人たちだったんですね。ちょっと脱線しましたけれども、ギリシャ人のことをちょっと読んでみましょう。新約聖書の161ページ、口語訳は161ページ、それから新共同訳は192ページ、お開きいただけますか？192ページ。 ヨハネによる福音書の12章の20節。よろしいでしょうか。12章の20節。お読みします。私は新教訳でお読みします。さて、祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベサイダの出身のフィリポのところに来て、お願いです。イエスにお目にかかりたいのです。と頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスは時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。ここに書いているところを読んでいきますとね、ギリシャ人も異邦人ですけれども、アンデレはフィリップがアンデレに相談したら、アンデレはイエス様のところに連れて行った。ね、大麦のパンもフィリップに相談し、いや、フィリップに相談して、アンデレが連れて行った。アンデレはですから、本当に喜んで、奉仕する、そういう人だったわけですね。私たちがイエス様のことを、もう私は年ですけれども、私は、主にうちの母がやってますけれども、医者の講演会のチラシであっても、もう何百万か配ってますよ。少しでも教会に来てもらいたいという気持ちがあって。ですから、私たちは自分のできることを一生懸命やりたいと思うんですね。ギリシャ人は、異邦人であったにもかかわらず、何の偏見もなく、アンデレは喜んでイエス様を連れて行った。いよいよ最後、アンデレの最後について考えてみたいと思いますが、伝承と伝説は違います。伝説っていうのは言い伝えですね。伝承というのは昔からずっと語り伝えられてきたことです。ですからね、伝承というのは事実がずっと述べ伝えられてきたことが伝承です。その伝承によるとですね、彼はギリシャのアカヤのパトラスという町で死んだって書いてますね。ややこしいんですけれども、すでにクリスチャンになったイフィダミアが父エギアスの妻マキシミラの重病であるとつけた。アンデレの祈りによって奇跡的に癒された。そしてまたエギアスの兄弟のアルクマンという人もアンデレが癒された。ところがですね、このエギアスというのは怒ってね、勝手に病気を治すというのはこれは異教の力、いわゆる魔法じゃないかと怒るんですね。そしてね、お前を死刑にするって言ったんです。そしてその時に、アンデレはね、私はね、イエス様を心から尊敬し、救い主で信じてます。ですから私はね、イエス様と同じ十字架刑にさせられるのは、私は恐れ多いからすれば嫌ですってことだったんですね。そしてどうしたかと言いますと、X の形をした、この十字架刑につけられて死んだというんですね。で、今でもですね、X 系の十字架はアンデレの十字架と呼ばれているそうです。そして、アンデレはですね、ロシアやギリシア、スコットランドという北欧で特に人気があるそうです。じゃあ、日本は誰が、日本のクリスチャンというのは少ないですけど、例えば皆さん方は誰が好きかっていう統計を取ったのがあるんですけどね、その統計によると日本の場合はね、二人の人を挙げなさいと言うと、二人の人が挙げられるって。一人はペテロであり、もう一人は誰か分かりますか？もう一人はヨハネです。この二人が好きだって答えるそうですね。だけど、私たちはどちらが好きだっても構わないんですけれども、イエス様を信じるっていう幸いを本当に感謝したいと思います。そしてね、イエス様は今も生きていて、私たちを愛しておられることをぜひ、体験を通して知っていただきたいと思うんです。そしたらね、イエス様は信じるに足る方だと心から思うことができるでしょう。今日の礼拝を感謝して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。